皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、元衆議院議員、財務官僚の北上敬郎先生です。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、先週ちょっとライブで、やらさせていただいたんですけども、ダボス会議が始まるということで、ダボス会議は世界経済なのでそっちの方行ってダボス会議のことはあんまり話せなかったんで、1週間経ってますけれども、先生、ダボス会議の実際こう裏情報とか、実際どうということをちょっとお聞きしたいんですけども。
そうですね、先週申し上げたように、ダボス会議って、いろんなその、例えば中国の今経済どうなっているかとか、環境問題はどうなっているかとか、いろんな、そのセッションがあって、朝から晩までも朝の多分8時半ぐらいから始まってね、でその前に朝食の勉強会とかね、でそういうのあって夕方までやると。で夕食もなんかね、大体なんか勉強会みたいなのがあると。でその夕食の後にですね、番外編みたいなのがありまして、これはねもう各国多分自由にとかブースを借りてやるんですね。私が十何年前に行った時に、日本もやったんですよ。でちょうどその時に、刺身とか酒とかね、日本食好きじゃないですか、みんな世界のエリートみたいな人たちはね。で、それで釣ろうということで、でそれこう、振る舞うと、刺身とかお酒をね。でその後に日本について語ろうというね、セッションがあったんですね。そしたらね、ものすごい人が来るんですよ。ところがね、刺身酒食べ飲み終わったら、ほとんど残らない。
そうですか。
本当にね、私あの時覚えてるけどね、多分ねもう 100人以上、殺到してたのが、実際日本について語りましょうっていう時になるとね、もうね日本人以外は3人ぐらいですよ。
そのぐらい。
で、その3人も、AIG の、社長とかね、日本で一時期、記者をやってた女性とかね、その日本に、なんかちょっと関心があるぐらいの。
義理人情とか、そういうね、食べたからっていう。
そんな感じですよ。もう中国なんかの方はもう圧倒的ですね。だから、それはやっぱりね、国際政治というのは冷徹で、やっぱり国力、力がないといけないんです。で日本人はなんか優しくすればいい、もてなしすればいい、なんか美味しいね、素晴らしい日本料理、そんなのだけではね、
そうだったら僕ね、その例えば組織というのは公式組織と非公式組織があって、番外編として、日本で、その刺身とかお寿司振る舞うと。そうだったらね、日本人自身がネットワークを構築するという目的だから、他に行けばいいと思うんですね。別に引き付けるよりか、そうだったらもう開き直って、そうだったらいろんなセッションにみんな分かれて行って、でそれをまとめて次なる戦略を練るとか、
それでもいいと思います。
別に日本に来てもらうっていう、そういうことよりか、もっとドロドロっとしたものがあるということだと思うんです。そうですね、実際そこに来てる人っていうのは。
そういうことでもいいです。で、ただ私が強調したいのは、その世界での存在感というものが、これはもう十何年前ですからね、
ジャパンパッシングとかジャパンナッシングとかね、
そういうこと
で、ね、パッシングという話もなくなりましたね。
もうその要するに今トランプが米中でやってるっていうのはそういうことですね。日本は戦々恐々としてますけど、もうほとんど魅力のない市場なんですよ。で中国は魅力の部分もあるし、今技術覇権の争いですから、ということはどういうことかというと、米国と中国でその半導体を含め、いわゆる人工知能を含めた技術をどっちの国が独占するのかと、この争いをしている。日本は入ってないわけです。
いや最近、去年の10月に、ソフトバンクとトヨタがこう、提携されるような形でね、車から、愛車からモビリティという、そこには AI、ソフトバンクがやってるようなアームスホールディングやったり、ああいう半導体の、だから一緒にこう協力することが必要であると、なぜなら自動運転とかシェアリングとか、そういうエレクトリックという、そういう関係になればですね、そうなれば、 交通事故を減らすためには絶対 AI の力が必要であると。今100万人ぐらい世界中亡くなっていると、はい、それ AI でソフトバンクと組むことによって、うん、その死亡事故も減らしたりできると、うん、ということで、4代目のトヨタ秋夫社長が結構すごいね、はい、世界にあの英語豆のプレゼンテーションされたり、はい、自分でドライバーとしてやってるっていう映像がありましたね。はい、それすごくねいい映像なんですね。それからパッとこうだから、ね、今ちょっと日産のゴンさんの問題あるとするとね、はい、外国人と組むよりオールジャパンでもう一遍やってみようかと、うん、ちょっとそれは僕結構好きなんですけど、そういう、
なるほど、
どうせやったらどう世界でそういうふうにね、
まあまあその方が日本人はやりやすいですね、うんうん、
だからまあソフトバンクも相当ね、あのドリームファンドとかサージと組みながらね、
はい、やってますね。
ね、
まあ、おっしゃる通りで、もう伝統的な自動車会社、うん、まあ、これも残念ながら日本遅れてると思うんですよ、あの自動運転っていうのはね、はい、これアメリカは多分今年初めて、うん、走り出して、はい、テスラ社とかね、
まあ、そうですね、
グーグル社とか、うんうん、もう要するにもう伝統的な自動車産業ではないんですね、
うん、
だからおっしゃる通り、トヨタさんもそうやってソフトバンクさんと組んで、うんうん、まあ、要するにその人工知能の分野にどうやって入っていくか、ただ私からするとね、じゃあソフトバンクはどのぐらいその人工知能がね、うん、で水準が高いのかっていうのはちょっと分かりませんけどね、
多分ね、僕は割とアームスホールディングっていう、まあ、本当にそのスマホの9割方シェア占めてるのを、はい、まあ、M&A されたから、
あ、
まあ、M&A っていうの僕よく半導体の M&A なんか怖いもんで、
はい、
そこに働いてる人が実際乗るが、その人がいくら M&A してもその人が辞めてどっか行けば全く別問題ですからね。
そうですね、
何兆円というのは本当に価値があるかどうかというね、
おっしゃる通りですね、
だと思いますけどね、
はいはい、そうですね、
うん、その点トヨタはやっぱりものづくりやっぱり徹するというか、現場主義ですからね、はい、ナレッジマネジメントというか、
そうですね、
やっぱりそれも日本の、ね、大事で、
まあ、強さですね、
強さで、やっぱり2つ別々のものを組むことによって、はい、新たなものが生み出されるという、
はい、
ことだと思いますけどね、
はい、
うん、
そうですね、
そう、だからそういうダボス会議が出席した場合、先生のようにね、
はい、
英語でもうジョークも言えて何でもできるという人が初めていろんなセッション行って、
まあそうですね、これはまあ必須でしょうね、
うん、
まあ、日本の代表する、ね、外務大臣総理大臣は別に私はに、うん、日本語でね、うん、まあ、公の場所では喋、うん、っていいと思ってますが、やっぱりその人脈構築するとか本当の情報収集するっていうのは、うん、やっぱりその言葉をできないとダメですよね。
そうですね、
まあ、今日本 の, その防衛に関してそのヒューミントっていう、いわゆるその人をね実際に現場に派遣してそこで独自の情報を収集するっていうね、これ日本は非常に弱いんですけど、まあ、こういうのもやっぱり語学っていうのは必須ですね、
なんか考えたらスパイ活動って、ね、
スパイ活動、
まあ、まあ実はそうですね、
はい、
まあ、僕はシンクタンク、その有名でシンクタンクってまあそういう集まりで、
そうですね、はい、
ダボスでこんだけね世界中この時期に、
はい、ま
あ、それで世界のこう命運というか経済的なもの、
うん、
それからステートオブユニオンというんですかね、アメリカの大統領がすぐこうね、
はい、
その2つで大体先読めると言われるんですけども、はい、京都で実は先生ね、ダボス会議みたいなね、まあ、番外編の塊でいいですからね、うん、絶対こう舞妓さんとかね、
はい、
やってこう京都のこう
小島さんとかでね、いいと思います ね, ね、いいと思いますね、
うん、JC の集まりもいいですからね、はい、そこにもうどうせ世界的にね、
だから、このために日本が、うん、まあ、やっぱりね、そのダボス会議世界経済会議か、
はいはい、
そこにどこまでね食い込んでるかっていうのは大きいんですよ、
うん、
あんまり食い込んでないというのが私の印象ですね、
うん、
関心があんまり日本人にもないと、
うんうん、
で やっぱり中国なんか何回もね天津でやって、私も一回天津の時に、うん、行きましたけど、はい、やっぱりもう非常に熱心にやってますね中国の方は、
うん、
だからおっしゃる通りそういうのすればいいんだけど、そのためにはもっとその中枢にね食い込んでいかないと、
うん、
あれはやっぱりヨーロッパ人、スイス中心にね、そのシュワブさんとかあの辺がやっぱり仕切ってますからね、
うん、
で彼らももちろんそれは商売の面もありますから、うん、日本にももっとね入ってもらって、
うん、
企業にもねどんどん寄付してもらって、
うん、
やればこうに京都でやろうかというような話にもなると思うんですけどね、う
ん
う
ん、なんかホテルもめちゃくちゃ高騰してものすごい高いみたいですね、
ものすごい高いですね、うん、で自腹なんですよね、
うん、
当たり前ですけど、
うん、当たり前、そうですか、
要するに我々が例えば
ヤンググローバルリーダーに呼ばれても、
そうなんですか、自腹です、
出さないですか、もう
出さない、
あ、今日なんか結構昨日で、まあ、大きなニュースがね、はい、 何番だ、30歳ぐらいの女性、関西学院大学出られた女性が、NPO なりやってる、彼女はその、コーチ山に選ばれたというね、
コーチ山、
すごく、まあ、副議長ですよ、すごく、大きな、なんかそれ、急に彼女は抜擢されて、日本人最初の、それで、本人もびっくりしてるというようなことニュースになってましたけどね、
そうですか、
急にそういうのがオファーが来て、NPO でそれほど有名でない方なんですかね。
なるほど、
うん、まあ、そういう途上国でこういろんなことをやったという人が選ばれたという、はい、あの面白いですね、そういうね、
そうですね、
どういう形で選ぶ、
まあ、私もヤンググローバルリーダーに選ばれた時も本当に何の音沙汰もなく急に話し
ね、チケット送られてきてということもないですか。
ないんですよ。
ないんですか。
自分で招待が来るけど自腹なんですよ、ね。
自腹で。
だからなかなかね、やっぱり資金力がないと大変ですね。私も当時現職の国会議員だったんですが、なかなか行けないですよね。
だからそういうところにインベスメントというかね、誰かやっぱりお金出し合って、
まあまあそうですね。
いろんな情報を得て、
やっぱりそういうことに日本うまいこと仕組みを考えないとね、一部の、ね、財団法人みたいなところは、一生懸命議員さんをそのアメリカに行かせたりね、ちゃんと旅費を持って やってくれたりするところもあるんです、でただもう国会がもう要するに外遊というのは遊びみたいな感じでもう予算出なくなってしまってるんですね。だから
おかしいですね、まあ、外遊ということ自体がね、
まあ、言葉がね、で実際に、ね、遊ぶような、議員もいるわけですよ、
だからその、ね、遊びがまた大事だと思うんです、その遊びというかそのインフォーマルなところでね、こういろんな、ね、
まあ、その中野先生だったらね、それは遊ぶって言ったってその現地のところに紛れ込んでね、バーとか行ってパイプをくいらしながら隣の人たちとね情報交換、こういうのだったらいいですよ、日本の議員の遊びってまあ自分たちだけでね、どっかの下手すると日本食のね、どっかいい店ないんかと、でそこの個室を借りてね、ほんで盛り上がってる、これはあんまり意味ないですよね。
温泉旅行みたいな感じ
で、ね。これは別に祇園でやってても、変わらんというね。
まあそうですね、なんとなく外遊というのはそういう響きになってね、
そうなってますね、
そこでやっぱりそこで情報を取って、やっぱり世界の中の日本というね、そういうことが必要だ
よね。圧倒的にね、日本の国会議員の世界における人脈というのは細ってますね。
だからね、先生もぜひともね、
はい、
国の国政のために、ね、やっていただいて、
そうですね、ね、まあ、私もそういう思いで、
まあ、先生も本当に約束していただきたいですけれども、もうまた衆議院になられたらですね、
はい、
いつか京都でダボス会議のようなもの、ね、
あ、いいですね、
それもお金使わずにみんなもうお金持ってきてもらって、ね、はい、自由に、はい、安い居酒屋で横ですごい人と話ができるとか、
一つね、ただね、京都でね、あんま有名じゃないんですけど、京都新聞でもちゃんと報道されてますが、はい、STS だっけな、いわゆる世界の技術の国際会議、これは相当な会議です。
国際会議場で
これ国際会議場で毎年やってます、
ね、それ誰がどういうふうに、
これはね、もともとね、尾身浩二さんっていう経済産業大臣をやられた方が熱心で、今でも熱心で、娘さんが多分引き継いでやってると思いますが、私も昔経済産業大臣政務官としてそこで
話をしたんですけど、ね、いいですね、経済会議がスイスだったら京都はものづくりを中心とした
技術
の、国際会議、
これはね毎年やってるんですよ。
あ、そうなんですか。
やってます。
だから多くの人知らないですね、そういうのね、
知らないですね。まあ、その技術ですから、ちょっとこう地味というかね、そういう面があるのかもしれないけど、
ね、まあ、だけど、はい、今年のダボス会議でも第四次産業革命、
いや、まあ、
第四次ね、
技術
で、まさに技術 AI ということですからね、ということで、はい、先生どうもありがとうございました、はい、本日のゲストは、元衆議院議員の北上敬郎先生でした、はい、どうもありがとうございました。